ランスン
休みの間を音声放送。
こんにちは。
はい、今日、ね、昼ご飯行ってきましたね。
あ、一緒に食い行ったね。
そう、よかったですよね、
うん、そう、なんか今まで、まあ、会社のね、ちょっと近く、まあ、そんな近くではないけど、うん、近めにあるラーメン屋さんで今まで一度も行ったことがないとこがあって、そうそう、まあ、ちょっとね、食べるのが遅くなっちゃってね。
あ、今日ですね、
うん、ランチタイムの時間ではなくなったから、その、まあ、やってる店があんまなくて、やってる店探したら、そうそう、その一度も入ったことのないラーメン屋こあるじゃんと思って一緒に行ったら、
うん、
まあ良かった。
いや、良かったですよね、うん、あそこ、 こうちょっとこじんまりとしたというか、
はいはいはい、
まあ、行ったらね、狭くて汚い店みたいな感じではあるんですよ、うん、よく昔ながらのね、
うん、昔ながらのまあ中華というかね、
そうそうそうそう、うん、そこがまずね、入ったら、
うん、
老人がね、
うん、
2人いて、
うん、
あの酒飲んでんですよね、
はい、
カウンターで、ね、もうカウンター席しかないよ、狭い店なんですけど、うん、その本当になんかそのおじさんとかレベルじゃないですよね、うん、50歳とかじゃなくて、
もう結構だね、
うん、もう70はいってるだろうっていう、うん、そのおばあさんとおじいさんがいて、うん、でおばあさんとおじいさんの関係性も別に夫婦とかじゃなくて、うん、本当にこのラーメン屋で会う飲み友達なんだろうなみたいな、
そう、多分近所に住んでる人同士なんだろうなみたいな感じで、
そうそう、まずそこが良かったっすよね、う
ん、おばあちゃんが昼2時3時ぐらいだったけど、 その時間で、あの日本酒飲んでたから
、うん、めちゃめちゃ良かったな話の前後は分かんないけど、うん、とにかく老人おなじみのやっぱ死のジョーク、うん、
あったね、
そうそう、いや、もう目覚めた時にもうそのまま死んでたら一番いいんだからみたいなこと言ってこれはいいぞと思って老人の死のジョーク聞けたなと思って、
あの空間本当になんか日本、いや世界で一番いい空間だったかも、あの時間。
いや、よかったですね、うん、まあお客さんもね、その老人2人組と、うん、あともう一人なんか若めの
人、若めの人が一人いたぐらい、ね、
でその人はずっと沈黙してずっと飯食ってて、で、ね、うん、でまず食券を買おうと思ったんですよ、券売機
があるから。券売機があったね、店内。
そうそう、で券売機で見ながら何しようかなと思ってお金入れようとしたら、うん、店員さんが扱わなくて大丈夫です
そう、
そうそう、もう直接払ってもらって大丈夫ですよって言われてほう、これはなぜ
ってそれは思った
じゃあなんでなんで券売機置いてんだろうと思って
何の時使って、まあ、手が離せない時とかは券売機なのかな、忙しくて。
まあ確かにね、行った時は空いてたとか、時間帯も微妙な時間帯だったんであれなんですけど、ただね、やっぱ狭い店だから、うん、あれ人混んできたら多分券売機買えない位置にあるんですよね
あ、そう、なんかなんつうの、道路際にカウンター席がもう入ってすぐにカウンター席がずらーっと並んでて、
そうそうそう、
で多分その券売機がある方とない方のなんかその敷地みたいのがあって、
うん、
券売機じゃない方に座ったらもう券売機に行けないんだよね、狭くて、
うん、行けないですね、うん、だからもう意味をなしてないかもしれないですね
の割にさ、すごいなんか新しめの綺麗な券売機だった
よね、そうそうそう、そんなになんかそれだけ年季の入ったやつじゃなくて、
そうそうそう、割とちゃんとしてて、最近買えましたみたいな、
だからうちもやっぱりこうあれするかと思ってこう、ね、ガシャガシャこうやり取りするのも面倒だから券売機入れるかっつったけど、ね、うん、結局昔ながらのお客さんが多いから
、うん、
なんかなーなーになっちゃってもそのまま使わなくなったんだろうな
だろうね、あれね、
そうそう、 で、う
ん、店内にもうずっとあの、まあ、あのなんか午後やってるなんか
そうドラマみたいな、
ドラマの再放送、
そう、多分科捜研の女が、
科捜研の女かな、
そう、多分沢口靖子の声だった気がするちょっとね、やってて、
でなんか雑誌がね、女性自身とかなんかそういう系の雑誌がずらーって並んでてさ、
そうそうそうそう、で単純に、
うん、
あとうまいっていう、
ああそう、うまかったのよ、
そう、なんかまあなんだ、でも中華そばっていう感じの中華そばでもないんですよね、
なんかそう普通のね醤油ラーメンお互いどっちも食べたんだけど、なんか、うん、なんだろう、甘めというかチャーシューの煮汁が入ってるのかな、結構強めに、
うん、なんかチャーシュー自体の味がちょっと変わってるというか、
うん、
なんかこう八角みたいな、でもそんな強くないんですけどね、うん、まあ、とにかくなんかこうちょうどいい甘さでね、
ほんとよかった、そうそう、うまかった、俺チャーハンも食ったけどチャーハンもすげえうまくて、う
ん、なんか全別にあっさりしてるわけじゃないんですよね、
そうそうそう、意外とこってりだったね、
そうそうそう、
味は
それがねよくて、でもジジとババアもいてね、あ、ごめんなさい、あの老人2人がいてね
そうね、でなんかそうおじいちゃんの方が急になんかあの おじいちゃんはなんかビールと唐揚げ食べてたのかな、そうそうそう、唐揚げつまみにビールくいくい飲んでてさ、うん、急になんかマヨネーズがなんかもう残り少なくなってきたのが、なんか机にこうトントントントントンってこう下にね溜め出して、
最初何かなって思いましたもんね、
そうそうそう、
その振動が
来て急に振動が来たから
なんかわかんないけどこう感触起こしたかなって一瞬思ったんですけど
そマヨネーズを机にこうトントントントンってこう下のね出口の方に集めてて、
そうそうそう、
でまあなんかもうないから集めてんのかなと思ってさ、そしたら店員さんがね気遣って新しいの出してくれてね、
そうそうそう、
これ新しいのあるよって言って、
うん、
出してくれたらおじいちゃんが、いや別にあの使いたわけじゃないの、俺はもう残り少ないからやっといてあげようと思って、
そうそう、次の人の使うことを考えて
そうそう
ずっとマヨネーズ机にコンコンコンコンコンってやってて、あれも良かったよな。
良かった。でその横でおばあちゃんはその日本酒飲みながら、なんかこの後銀行行くんだよねみたいなこと言って、うん、銀行何時までだっけみたいな、で店員さんもおじいちゃんもなんか、あそこの銀行だったら5時だか5時かとかって、店員さんも、うん、あそこ歩いて5分だけど、でもあのね信号があったらいけないかもとか、なんかずっとそういう話して、
ずっと喋って
て、いい会話と思って、
そうそう、店員さんともなんかねこう近しい感じ
だ
った
ね、あ、そうそうね、
常連さん、うん、なんかもうその全然失礼じゃないんですけど距離感がちょうどいい店員さんでね、
なんだろうあの良さ、
いやよかった。
でそのおばあちゃんの方はなんかラーメンを食べてたのかな、ラーメン、うん、それもすごいんだけどラーメンと日本酒
そうそう
っていう組み合わせで、
一応ラーメン食ってたんですよね、そうそう、
でもラーメンが結構まあ残しちゃったのか、まあ、結構量がね麺とか多いかったから、
うんうん、
でまあゆっくり食べてたのかな、ちょっと冷めちゃってのかな、うん、したらおじいちゃんの方がこれラーメンこれ温めてもらえば電子レンジで
とか、そうそう電子レンジないのみたいなことを言い出しててね、すごかった。でもおばあちゃん断ってましたけど、
そうそう、
あの気遣いも本当余計なおせっかいだなと思って、
いやでもなんかあのかん全員関係性がすごい良かったよね、
そうそうそうそう、本当に分かんないけども、無言であのいる若いお兄さん、うん、30、20ぐらいの人がいたんですけど、うん、その人すらなんか良かった
っすね、良かったよね、
そうなんかもう一体となってて、
うん、
こういうとこって無言で食ってるやつもいるよなっていうなんか感じがあって、すげえそれも良かったな。でなんか気になったのが、うん、フォーがあるんですよね。
あ、確かに、そう中華料理で普通にまあラーメンとかね、チャーハンとかでまあタンメンとかあって、うん、まあ定食系唐揚げ定食とかある中でいきなりフォーがベトナムのね、
そうそうそう、なんか結構、まあ、料理自体はね少なくないラーメン屋さんだったんですけど、うん、基本やっぱりその中華というかね、
そうね、
なぜいきなりフォーだけあるんだと思って
確かにフォー以外だって なんていうのちょっと変わったメニューってなかった、
ね、なかったですよ、ほんと全部スタンダードなやつばっかりだったんですけど、うん、ねフォーだけ
急にフォーが
あれ今度食わないとダメですね、
確かにあれ食いたいな、あの店よかったな本当に、
いやよかったですね、これは本当にねよかったですね、
本当によかった
あと最後、
うん、
会計するときに、うん、僕チャーシュー麺食ったんですけど、うん、あじゃあお兄さんネギチャーシュー麺ねって言われて、うん、あ違いますチャーシュー麺ですって言ったら、うん、めちゃめちゃ謝って
た確かにずっと謝ってた、ね、
そういや僕あ
なんか大丈夫ですよ って、ね、
そうそう全然大丈夫、うん、ちょっとチャーシュー麺がチャーシューのお米払っただけなんですけど、うん、本当にずっと謝ってきて
店出る時まで謝ってたよね、
そうそう
さっきごめんね
ごめんなさいねって言ってそんなじゃないよっていうぐらい本当に謝ってきててなんか、ねまあ、そこはちょっと、まあ、申し訳ないっちゃ申し訳なかったんですけど、うん、なんかいいなと思って、まあ、
いい人なんだ優しい人なんだろうね
いや本当、まあ、言ったらあれですけど一般的にイメージしたらああいうそのよく汚くて狭い店みたいなのってちょっとまあ好まれる傾向にはあるじゃないですか、
うん、
ちょっとああいうとこはいいんだよみたいな、
うん、
でも店員さんがぶっきらぼうというかね、
あじゃあそういうイメージあるよね、
そうそう、
うん、
あんだけ親切な狭くて汚い店初めて見ましたよね、うん、本当に、
はあ、よかったな、
これは本当にまたこの時間帯ですね2時3時に
確かに
今度また行きましょう、
うん、行こう、空いてる時間に行くのが一番いいかも、
よかったね、
うん、いやね最近あの、ね、去年はまあねコロナでいろいろあって帰れなかったんですけど実家にちょっと久々に帰って、
うん、
まあみんなワクチン打って、
うんうんうんうん、
でまあもうねだんだん大丈夫になってきて、まあ一応僕は都内なんでね、うん、実家も
あれどこでしたっけ目黒区
え
港区
何です港区に実家あったすごいよ
あ違う世田谷でしたっけ
葛飾です、
葛飾かいごめんごめんそんなことないんだけど全然悪くないんだけど葛飾、
はい、いやもうね久々にちょっと帰って、
はい
もう2年ぶりぐらいになるのかな、だから。
ああでも都内でね、もうでもそっか、そういう感じですよね。
そうそう、で久々にさ、うん、その駅降りたらで、今までなんかずっと工事してた、
うん、
とこにでっかいなんかマンション建ってたりとかさ、店が結構入れ替わったりとか、見たことないなんかね飲食店できてたりとかして、
はいはいはいはい。
ただ俺が本当にね無職の時にずっとコーヒー一杯でいたドトールはまだあった。
ああ大した思い出じゃないです。
で、まあ、実家帰ってさ、したら偶然その姉のね、
はい、
あの家族が来てて、
あそれ別にこう一緒に会おうよとか
そうじゃなくて、
はいはいはい、
偶然なんか来てて、
うん、
でその甥っ子がね、
うん、
いまして、
はいはいはいはい、
あの甥っ子がですね、あの二十歳になって。
おいっ子20歳、すごいですね。おい
っ子20歳になってて、
すごいですよね。だって全然、まあ、全然というか年そんなに離れてないですね、
う
ん、
そうそう
そう、言ったらおもこらいって若い人とかも20歳ぐらい
で、ね、確かに、いやそうよね、そう
すご
っ。でもびっくりしちゃってさ、俺20歳になったよって言われて、
はいはいはい、いや
この間だってさ、もう一緒にお風呂入っててさ、もうねツルツルのおちんちんだったじゃんと思って。
いやそうですよね、わかんないけど、でも、うん、
それでもうなんか驚いちゃってさ、でもなんか俺の中ではもうずっと、うん、なんつうの、もうなんか、なんかまあ小学生とか中学生ぐらいの時のなんか形のの記憶なんだよね、俺の中で。あんま成長してなくて、まあ、そんなに合ってないっていうのもあって、
あはいはいはいはい、
なんだけどなんかその見てもあれでもまだ中学生ぐらいだよねってずっとなんか頭の感覚はそういう風に認識して、でもこの人二十歳なんだと思ったら頭がバグってきて。
どういうこと、うん、
なんだろう、だから多分親ってさ、なんか自分の子供はいつもずっと子供
うん、
に見えるっていうか
さ、まあよく言いますよ ね、
なんかあるよね、小さく見えるみたいな、うん、その感覚というか、
はいはいはい、はい、
まあ、かなりね、その姉昔はその実家一緒に住んでたから、
うん、
その一個もずっとちっちゃい時か赤ちゃんの時か知ってるから、
うんうんう
ん、なんえこの子が二十歳ってなって、
まあ、確かにちょっとまたその普通の甥っ子の距離感とまた別ですもんね、うん、もうちょっと近いですもんね、
そうそうそうそう、
甥っ子に対する距離感が。
だからもういやもう大きくなんないでよもうこれ以上。
いや別に大きくなることはいいんじゃない、
大きくなんないでって思っちゃってさ。
いやでもすごい、
だからなんか今まではすごい結構さ、なんかまあ結構まあ年がね、まあ、そこまで大きく離れて、まあ離れてはいるけど、なんかこう友達感覚みたいな、甥、うん、っ子とおじという感、
うん、
なんだけどちょっと友達感のある会話をしてたんだけど、
はいはいはい、
急になんか話せなくなっちゃって、
あもうこの人大人なんだ
と思って、そう思ったらなんかちょっとよそよそしくなっちゃってさ、喋りかけるのも。
確かにね、うん、いやなんかいないけど分かりますね、うん、その感じ、うん、やっぱ親戚に対する距離感のねはね、ずっとわからないですからね。
確かに休みの間だってね、ずっとその親戚が家に来ても部屋にずっといて物音立てずに、
それができる環境だったりですか、ね、僕赴く側なんでね、
やっぱ。ああそっか、
そうそう、親戚の家に、もう本当におじさんとかばっかと喋って、
うん、
いとことかとあんま喋らない、
あ
意味がわからないから、
はいはいはい、
いとこって1年しか1年に1回しか会わないので、うん、毎回関係性が
まだゼロかよね、
まあ、そんなことないんでしょうけど、うん、本当は蓄積されてるんでしょうけどね、うん、まあ、この話は前もしたんですねいいんですけど、まあ、でも どうだったんですか、その久々に会って20歳の甥っ子
さん。いやだからなんかいつもさ、なんか今どうしてんの、なんかどういうことしてんのぐらいの感じのフランクにこう喋りかけてたんだけど、
うん、はい、
今ってまだなんかあれってやってるんですかみたいな感じの感じなん
それはどっか分かんない。
いやなんかもうほんとびっくりしちゃって、二十歳って単語聞いた瞬間に、
はいはいはいはい、まあ確かにちょっとね、一つまた別ですよね、
別だよね、やっぱ超えると。
そう、中学生になったとか高校生になったっていうのとまたね、バッチリ大人ですからね。いや
そう、
はあすごいな、でもその感覚味わったの一番早いんじゃないですか。
かもしんない。
会社の中でその息子とか、ね、娘さんとか
いる人いるけどね、
そう、うん、もう二十歳かと思ってる人マンスンさんだけ
ですか。俺が一番早いかも、その感覚味わったの。そうね、
はいはい、でもあっちは別にそんなにマンスンさんのことに対して距離感はあんま変わらずって感じ。
あそう、向こうはねそんなに変わらずに話してくれて、
はいはいはい、
でまあなんか断ることになんかマンスン マンスーンってなんかもう
やだなやだよな。
いや見てんのよ、うちの
らしいですね、
甥っ子おもころ、
おもころね、うん、だからもう知ってるわけですね、マンスーンさんっていうね、キャラクターというか知ってる、
そう
やりづれ
やりづらいの。でももうね、俺はもうそこは結構もう突破したというか、なんか何も考えないことにして、
はいはいはいはい、
あそうですけど私がマンスンですっつって
志村けんイズムでね。いや僕それねまだ分かんない、
うん、
別に呼ばれてないんですけど、
休
みのとか、
うん、
それ怒ったと思うと本当にちょっと怖いな。
やっぱ最初はねもうなんかみたいな感じ、変な空気にはなったよ。
いやだって親とかもえマンスーって何みたいな感じ。
うん、だから多分それはね、その甥っ子がうちの、ね、父親母親にいろいろ多分言ったんだろうね。
はいはい。
なんかそのお兄ちゃんこういうのやってるよみたいな。
はい。
うん、だからなんとなく知ってると思うんだけど、
まあ、あんま意味はそんな
に。多分理解はしてないと思うね。
いやわかんないよ。
うん。
そんなに言ったってバカじゃないから。
まあね。
親御さんも。
そうね。
めちゃめちゃ見てるかも。
見てるかもね。
橋本ライドンさんの漫画とかめっちゃリツイートしてるかもしんない。
それだったらいいな。
それだったらいい、
うん、
ポテミツさんの漫画めちゃめちゃリツイートしてるか
もしんない。いやそれもっといい
な。確かにそれはそうだ。あーでもいやすごいっすわ、うん、僕も本当にね、うん、コロナになって、
うん、
あんまりそのそれこそね新潟なんで帰れないですけど、
はいはい
はい、本当このまま親戚付き合い的なものってフェードアウトしてっていいのかなと思って、よかったなと思ってますね。
確かに、
あの
親戚は結構多いのなんか遊びのうちは。
いやどうなんですかね、言うてお隣だと思いますよ。
うーん、
まあ、母方の方に2家庭、
はい、
だおじさん、
うん、
おじさんが2人いる、
うん、
でその息子娘たちがいる、
はいはいはい、
そんぐらいですかね。なんであれってよくルールが分かんない
ん
ですよ、
うん、
毎年なんか正月にな
んかあるよね、
行くじゃないですか、
ね、
あ、え、嘘、
足つりそう、足つりそう、
なんかいいポーズがあるはず。
そうこれなんかね、こうしそ
う、もう何喋ったかまあちょっと微妙に尺が足んないんで、
うん、
もうちょっとだけ喋りますけど、うん、最近ね松浦あや、
うん、はいはい、
あやや、
あやや
あややの曲ってめちゃくちゃいいなって、
うん、
気づいたんですよね。
でもあれ桃色の片思い、
うん、
とあとなんだ有名なのって、
いやいやめっちゃ、
あそうだ、でもそれぐらいしか知らないかも。
あとねえかな、
ねえ、
セクシーなのキュート
な
どっちが好きなの、
ね、
そうそうそう、それなんですけど、僕あアイドルってあんま好きじゃないというか全然ハマったこともないし、うん、なんか松浦亜弥というその人格というかそのキャラクター自体にはあんまりハマってはないんですけど、うんうんうんうん、単純に曲めちゃくちゃいいなと思って、ちょっとねそれだけなんですよね、うん、発車したけど今トークが発車で、いやまあ、てか松浦亜弥って結構売れて人気だったじゃないですか。
すごい売れてったよね。
そうそう、うん、多分世代的にも僕が被ってると思うんですよね、
うんうんうん、
多分小学生ぐらいの時だったんですけど、うん、ただなんか今まで亜弥をってこの知らずにいたのすごいなと思って、なんか知って知ってるけど全く知らないに等しい状態で生きてきた、まあ、
そう言うてね、アルバム多分何枚も出してるわけでしょ。
で僕も言って3曲しか知らなかったそれ、
うん、
あの思い色の、
はいはいはい、
桃色の片思いとそれいやめっちゃホリデーとね、
うん、
これでもしかもサビぐらいしか知らない、
うん、そう確か知らないかもサビ以外、 CM とかでねなんか聞いてたぐらいのイメージしかないわ。
そうなんですよ、これでも本当にねすごいっすよ。
あやや、なんかこのこの曲いいよみたいな、
あなんか普通ですけど、
うん、
イエーイめっちゃホリで、
うん、
これ見てもらうと分かるんですけど、うん、サビが最初に始まってもう、
うん、
イエーイめっちゃやから始まるんですよ、
はいはいはいはい、
でそれ歌い終わった後に、うん、まあ A メロみたいな感じですけど、うん、A メロ変すぎるんですよ、めちゃくちゃ、めちゃくちゃ変でこれよく歌えるなっていうのがあって、
確かにすぐにパッとわかんないかも A メロっつっても、
なんかね、本当カラオケとかだと歌いにくいだろうなと思って、キウキのやつキーボーってやって、うん、で局長が俺歌えないと思う多分時代を超ビート先取るぞっていうファッション雑誌を、
はいはいはい、
って感じなんですけど、
すんげーすんげーすんげーすんげー、
そうそう、
おしゃれですか、
そうそれです、それです、
思い出して、
僕知らなかったんですけど、あれ多分ライブとかで歌うと無理じゃんと思って、そのメロディーが全くもう展開変わっちゃうんですよ、もうその別の曲が始まるみたいな感じになるんで、うん、なんかすごいなんかトリッキーな曲だなと思って、それにね、あ、いいなと思わせて、ちょっと松浦やいいなっていう、それだけなんですけど。
いや、ソニーは、
ソニーも僕カレーライスの女しか知らないんですけど、
も知らない
カレーライス、まあ、でも大体そうだと思うんですけどね。うん、ソニーとアヤヤって比べ立つものなんですか。なんか鈴木亜美とかだったらまだなんか分かるけど、いや、アイドルってなんかハマったことあります？僕あんまりなくて、
でも俺もそれこそ多分モームスとかのめっちゃ世代ではあって、でうちの姉貴とかもすごいハマってて、友達もなんか好きだって言ってる人いたけど、俺もだから全然聞いてこなかった人なんだよね。
ああ、やっぱそうなんですね。まあね、子供の頃ってちょっとまあ恥ずかしいというか、
まあそれもねあるけど、でも聞かなかったな、ずっと吉田拓郎と南こうせつを聞いてたから俺。
それはちょっと古いんだよな、極端だろ。モーニング娘。聞かないで吉田拓郎聞くのはさ、
吉田拓郎のベスト聞いてたずっと。
まあね、親とか聞いてるとね。
あ、そうそう、はい、吉田拓郎好きだとその親父も結構聞いてて、うん、なんか新しいのが出ると親父が買ってくれるから、
え、
いいと思って。
吉田拓郎の新しいやつは出るんですか、もう。
あ、でも俺がまだ中学生ぐらいの時で、最後がでもあれ全部抱きしめてのあとになんか何回か、え、窓出してんじゃないかな。
え、あれって吉田拓郎なんですか、全部抱き
しめて。全部抱きしめてはそう。
あれでなんかあの堂本兄弟、
あ、そうそうそうそう、あれ吉田拓郎が作った。
あ、知らなかった、うん、へえ、フォークか、そう、なんかあったかな、うちの親フォーク聞いてたかな。
親何聞いてた？
親でもちょっと洒落たやつ聞いてんすよ、あのスティーリーダンとか。
はあ、洒落てるね。
まあドゥービーブラザーズ
とかね、あ、
なんかそういうなんかちょっと AOR みたいなやつが、
うん、
ボストンとかね、
はいはいはい、
産業ロック的なやつ、ね、はいはい、うん、って感じですかね。だから一番最初に聞いたのもボストンでしたけどね、うん、その洋楽というもの
ね、はいはいはい、
それくらいかな。でもアイドルはね、今なんて言うんだろう、こう高校生とか何だって中学生ぐらいで、うん、いわゆるその乃木坂46好きですみたいな人いると思うんですけど、うん、そういう意味ではやっぱすごいなっていうのは、
うん、
中学生の時アイドル好きでも多分好きって言えなかったろうなと思いますよね。はずいっていう。
まあ、それは多分ね、そのそっち側の人間だから、で大体は言わない、言ってなかった。
え、どういうことですか？アイドル好きって。いや、僕周りにアイドル好きって人いなかったと思う。なんか、
あの友達がいなかったもんね。
いや、それはそうかな。いや、中学の時は。まだよ、まだまだ、うん、まだギリいたけど、うん、俺アイドル好きっていう人っていなかったかな。ちょうどなんかあれだったのかな、そのいわゆる冬の時代みたいな感じだったんですかね。
でも確か俺も高校になるとあんま分かんないかもな。
大塚愛が好きって人ギリいたけど、うん、AKBとモーニング娘。の狭間ぐらいだったのかな、
うん、
多分2017年とか18年、うん、あ、18年じゃない、2008年とか、
うん、
そのぐらいだったんで、高校ぐらいが。
鬼塚千尋が好きだ
ったね。鬼塚千尋
ちょうど ね、救急車を蹴って
捕まって。いや、でもね、こんなこと言っちゃいけないのかもしれないですけど、うん、なんかね、なんか悪いニュースじゃないなっていう、なんていうんだろう、あ、鬼塚千尋って思いましたよね。やっぱり
それは思った。
鬼塚千尋がツイッター始めた時がやっぱりツイッターで一番面白かった。
和田アキ子殺して
あと新助も殺してって言ってて、こんなこと許されるのかと。まだ許されてないんですけど。
ダメだけどね。
そう、いや、なんかあの瞬間やっぱり、
あ、確かにあれ面白かった
な。すごかった。もう最大瞬間火力というか、もうカート・コバーンが自殺した時に遺書にやっぱこの 口張ってるよりも燃え尽きたいみたいなのを書いたんですけど、やっぱ鬼塚千尋そうなんだなって。あの時もう燃え盛ってもう命をもうこの一瞬だけでもいいからと思って、いやあの本当一瞬のきらめきすごかったんですけどね。救急車負けんのはまあダメですけどね、まあ、
ダメだけどね、
どう考えても。ね、まあ取り留めがなくなったんですけど、今日のところはねこんな感じですかね。
鬼塚千尋はロッキンオンジャパンのなんか広告ページに鬼塚千尋のなんかシングルの広告が載ってて、結構デカめの顔が1枚、
はいはいはい、
それでしこって
これなんか前もラジオで喋ったんじゃないかな。鬼塚千尋の話しすぎ、
確かに鬼塚千尋やめよこれは。
わかんない、何を喋ってて喋ってないのかもうわかんなくなってきてるんですよね。ね、というわけで今回はね、うん、この辺でさよなら。
はい、さよなら。